ちにぎわいラジオ四季のことの葉。この番組は奈良町にぎわいの家の制作でお届けします。皆さんこんにちは。この番組は奈良町の中心にある観光施設100年の町屋奈良町にぎわいの家より月に一度毎月第3土曜日にお届けする番組です。旧暦の二十四節気をテーマに折々の季節を感じていただけるようなしつらいや体験型のイベント、また講座やコンサートの企画など、町屋という建物を味わうとともに皆さんに参加体験していただく施設です。さて、まずは皆さんにお知らせがあります。奈良町にぎわいの家は国の文化審議会から登録有形文化財にとの答申をいただきました。登録有形文化財というのは、都市開発などで消滅が危ぶまれる近代建造物を守るため1996年に設けられた文化財登録制度に基づいて登録されるもので、建築後50年以上が経ち、歴史的景観や造形に優れ再現が容易でないのが選考基準となっているとのこと。実はここ奈良町にぎわいの家のご近所にも登録有形文化財のお宅があります。にぎわいの家もお仲間に入れていただくのはとても嬉しいです。木の家、町屋のある町並みを大切にしたい、そんな奈良町にお住まいの皆さんの声がここ奈良町にぎわいの家を残す大きな力となりました。来年築100年を迎える奈良町にぎわいの家、奈良町の他の登録有形文化財の町屋の方々とともに素敵な町屋空間を発信していきたいと思います。まだご覧になっていない方は早速奈良町へ来てくださいね。ただいまの石器は大切、大きい雪と書く石器ですが、雪と言われても大和くん中ではまだピンときませんね。けれど町の装いはクリスマスの華やぎでいっぱいです。今年は奈良町にぎわいの家もにぎわいのクリスマスということで、表の格子に大きなリースを飾り、通り庭の空間にはクリスマスツリーをしつらえました。すべてにぎわいの家スタッフの手作り、材料から調達しましたよ。リースのつるはあけびや藤鶴、これは私が取りに行ったのですが、奈良には結構身近にあちこちにあります。枝切りバサミで根元を切って絡まっているつるをえいっと引っ張ったり、絡まっているのをほどいたり、足元がじゅるくて引っ張るときに一回こけてしまいました。他にもローズヒップや三嫌いの実、松ぼっくり、奈良の里山は豊かですね。こうしてできたリースにツリー、ピカピカ光る電飾はないけれど、スタッフの手作りのオーナメントは温かく町屋に馴染んでいますねとの声も。また表玄関横の大きなリースは観光客の皆さんが立ち止まってカメラで写す撮影スポットにもなっているんですよ。さあ皆さんもぜひ町屋のリースとツリー見に来てくださいね。それでは本日のメニューを紹介しましょう。まず奈良町にぎわいの家のテーマである二十四節気についての解説と歌を大野実信さんの朗読でお届けします。次には12月3日に行われたみんなでしめ縄作りのレポートを。自分で作るしめ縄飾り、どんな出来栄えだったでしょうね。お楽しみに。そして恒例の奈良町人ボイスは先月11月27日の朗読劇定築歌物語に資料を協力くださった藤野光三さんのお話です。藤野さんは定築の元社員であったと同時に奈良町で育った方です。 日本全国にレコードを送り続けたテイチクの様子と幼い頃の奈良町のお話を伺います。ではお昼前のひととき、奈良町にぎわいラジオ始まります。奈良町にぎわいラジオ、四季のことの葉、二十四節気。
二十四節気、大雪。12月7日から12月20日まで。字の通り、大きい雪と書いて大雪と読みます。つまり、大雪が降る頃です。この時期、大和くん中で雪で困るということはありませんが、北国では除雪車が指導しなければ生活ができないという話を聞くと、豪雪の大変さを思います。雪のことを花に例えて、風花と言います。美しい日本の言葉から、雪の美しさを愛した先人の心を感じます。二十四節気、冬至。12月21日から1月4日まで。節気の中でもよく知られている冬至、冬に至ると書きます。かぼちゃをいただき、ゆず風呂に入る年末の風物詩の一つになっていますね。一年で一番夜が長い日、農作物に恵みをもたらす太陽の出る昼間が一番短いということは、昔の人にとっては陰が極まる節気でもありました。けれど冬至を過ぎれば、少しずつですが日も長くなっていきます。次の命が芽吹く準備をする冬、冬至はそれを感じる節気です。
奈良町にぎわいラジオ、二十四節気短歌。奈良町にぎわいの家では、二十四節気の季節感をオリジナル短歌でお届けしています。短歌作者は歌人で山眉編集委員の北貴子さんです。
大雪の歌。白金の連霊遥か窓をすぐ、北へ行く旅大雪の日の。真っ白に輝く山々が窓の遠くに見える。北へと向かう旅、車窓からの風景です。今自分のいるところに雪の気配がなくても、白い姿で連なる山々を見ると雪を近しく感じますね。北への旅の始まり、暦は大切です。白金の連霊遥か窓をすぐ、北へ行く旅大雪の日の。冬至の歌。シンデレラの馬車のかぼちゃはおいしいよ、お話ししようか冬至の夜長。かぼちゃと聞くと、子供たちは冬至に食べるというより、ハロウィンのかぼちゃのお化けを思い出すかもしれませんが、シンデレラの馬車もそんなかぼちゃのイメージを代表していますね。かぼちゃが魔法で馬車になる、そんなおとぎ話を信じられる子供時代が長くあってほしい。冬の夜長は真っ暗で怖いけれど、大切な人が身近でお話ししてくれる、そんな宝物のような時間を冬はくれる。親子に知ってほしいお歌です。シンデレラの馬車のかぼちゃはおいしいよ、お話ししようか冬至の夜長。
みんなでしめ縄作りレポート。昨年も開催して大好評だった自分で作るしめ飾り、今年は御霊神社すぐの三賀車座で開催しました。三賀車座の天井の高い町屋空間はしめ縄作りの作業にぴったり。そしてご指導いただいたのは岡井稲郎さん、80歳。岡井先生は奈良市田原にお住まいで、 田原地区の伝統芸能保存会にも所属され、また千本付きのお餅付きで奈良市内あちこちに出向かれていらっしゃいます。しめ縄のわらはもち米のわら、この材料のわらも岡井先生が準備してくださいましたが、今年はイノシシに荒らされて用意するのが大変だったそうです。では作業の様子少しお聞きください。しめ縄作り、まずは藁に水を吹きかけ、トントントンと打ちます。そして藁の束、穂先の方が揃うようにして束ねます。藁縄には藁を縫う方向で右縫い左縫いの2種類があります。しめ縄の時には左縫いで作ります。この作業、岡井先生は魔法のようにスルスルとできるのですが、初めてだと要領をつかむのが難しい作業で、皆さんには2人1組で協力して作っていただきました。
これ持って、うん、
前の人持ってる人が
ちょっとここ5センチの先こう切れる、こう左側ってこう左の右の手を引っ張る。はい、で根元からねじってくれなあかんねん、ごめん。
一番年長で本当にもうできるかなと、もう心配しながら来たんですけれども、先生も優しくって楽しく、そしてママのようなお嬢ちゃんを見たり最後手伝ってもらってとても良かったです。ありがとうございました。はい、
皆さん難しかったけれど自分で作ることができて嬉しかったとのこと。出来上がった締め飾りで気持ちよく新しい年を迎えられるといいですね。締め縄名人の岡井さん、これからもますますパワフルで私たちに手作りの良さを教えてください。ありがとうございました。奈良町人ボイス。このコーナーは奈良町ゆかりの皆さんのお話をお聞きします。さて、奈良の方なら定位地区と聞いて知らない方はいないと思っていたら、若い方たちは流行歌を発信していた全国でも有数のレコード会社が奈良にあったことを案外知らないようです。奈良町にぎわいの家では奈良町の近代の掘り起こしをと、昨年は一刀彫りの名人で住まいがにぎわいの家の近くにあった奈良人形の森川都園の朗読劇を、そして今年はここ奈良町からほど近い南貝の塚町にあったレコード会社定位地区を取り上げての朗読劇です。その定位地区の資料のご協力をいただいたのが奈良町で育った藤野光三さん。定位地区の様子をお聞きしましょう。
学校まで出てからすぐに入社しまして、今から、昭和、ちょうど44年入社ですので、やはりもう30年、ぐらい前、定位地区レコードという会社が懐かしい、我々の青春時代、それから当時の定位地区という、定位地区というよりも音楽業界自体が要するに輝いてた時代、今のようにそのテレビですごい番組もなかったし、コンピューターとかそういうようなものがなかった時代ですから、やはり一番音楽というのが手軽で楽しめた時代かなと。レコード会社はたくさんあるんですが、戦前一応5社、一応正しい定位地区は奈良が発祥の地。もう今の若い方々はこのレコード、レコード会社という、ことは知らなくて、あくまでも、歌い手さん、タレントさん、そういう方面で有名ですから、この定位地区という会社、自体の存在が忘れられて、それともう一つは、奈良が発祥の地。ほとんどみんなレコード会社は全部東京発祥です。たまたま、定位地区の内容をね、取り上げてもらって、非常に懐かしいという反面ね、我々定位地区の社員にとっては非常にね嬉しいなというような思いでいっぱいです。
朗読劇の中でも言いましたが、テイチクは日本で初めての国産レコードを作った会社です。藤野さんがお勤めだった昭和40年代、どんな風にレコードは作られていたのでしょう。
私の入った時代は、小さいレコードは EP 版、大きいレコードは LP 版。ただし戦前とか多分昭和20年代は SP 版、 SP 版と申しまして、回転数が非常に速い78回転で、 EP 版は45回転、 LP 版は33回転というか、要するに回転数が違います。それと SP 版と LP との一番大きな違いは、 SP 版はかなり肉厚があって音したら割れるとの違いです。要はレコード作るのは全て奈良で作ってました。昭和44年私入社した当時は、だいたい奈良工場は、まあ、一応大雑把で150人ぐらいで、まあ、全国に営業所ありますから、8つの多分営業所あったという、まあ、記憶するんですが、だいたい定地区全体で250ちょっとぐらいかなと。で、一応まあ、それがまあ大体、それからまあ、定地区、まあ、44年ぐらいからまあ、かなり業績良くなって、それから最盛期、約600人弱になってると一応聞いてます。
次は、会社の様子をお話しいただきました。定地区に通勤されていた方、多かったようですよ。
奈良工場、あの時代は、だんだん、まあ、メディアが変わって、まあ、レコード、まだまあ、若干中心だったんですが、それからやっぱりカセットテープ、それからまあ、カラオケがまあ、定着最初でまあ、特にいましたから、カートリッジテープ、それから、だんだんと時代とともに、レコード、まあ、テープ、それから CD に変わる、まあ、そういうような変遷ですね。あ、食堂はあったんですが、大きい、まあ、その、厚生館というのが3階にあって、まあ、そこでまあその朝礼があったり、ただまかないという面では、そのお弁当を持参でくるか、食堂で定食が出るとか、そういうのはなかったから、ね、近くに大松さんという、そういうまだ今の言う仕出し屋さん、それから今現在もあるんですが、京橋の駅前に大黒屋という食堂があって、どちらかから出前で、昼の食事をお願いする、そういうような感じです。まあ、定時区という会社は家族的な会社で、まあ、あの通り、まあ、ですから、やはり皆さん、まあ、和気あいあいと、まあ、もともと、まあ、小さい、まあ、レコード、まあ、会社から出発やってますので、まあ、非常に、まあ、家族的な、まあ、会社で、まあ、社長の方針自体が、やはり、社員の、まあ、教育、福利、まあ、構成、まあ、非常に、まあ、力を、まあ、入れて、2年に1回ぐらいの割合にね、まあ、現在の白藤学園、あそこを借りて、運動会、数回されたり、あとまあ年に1回か2回組合と会社側とのまあ要するにまあ共同で潮干狩り、三重県かな、あっちの方にね、まあ潮干狩りに行ったり、それからたまにまあハイキングとかバス旅行があったり、そういうのが数回、それから各地方の営業所も一応まあそれなりの、まあ旅行の補助金もらって、まあ年に1回ぐらいの割合で皆さんそれぞれの親睦旅行をされているように記憶しています。
レコードといえばスター。先日のイベントにも八代亜紀さんが奈良に来られた時の写真を藤野さんは資料として持ってきてくださいました。
八代亜紀さんとはまあ一応そういう意味合いで、まあ、工場で要するにまあお会いした、大阪本社でもお会いした、それから私まあ、地方の方にも転勤で行ってましたから、まあ、キャンペーンとかで、当時ちょうど昭和50年代、有線放送がかなり普及してまして、やはり前言った有線放送、それからラジオ局、まあ、要するにまあ地方のまあ民間放送、まあ、そういうまあところにまあご挨拶、それからやはり新人さんの時代は、百貨店の屋上で歌わさせてもらって、あとサイン会をするとか、それからまた大きいな、まあ、レコード店に、お願いをやし合って、店頭で歌わせてもらって、ちょっと、まあ、展示即売会。まあ、そういうような関係で、数回、八代亜紀さんとかにはお会いさせてもらってますけども。
ところで、藤野さんは、奈良町で育った奈良町人。南貝の塚町の定地区まではすぐですね。昔の奈良町の様子をお聞きしました。
独身前は、私、このちょうど、ここ、まあ、西新谷町、 この一本西側ですから脇戸町に私ずっと生まれて結婚するまで25年間住んでましたから、バイクで通勤したり、それからまあ車で通勤したり、ただね、この周辺は、あの、新潟の、ね、町のこの周辺はね、まあ昔ながらのまあ景観もそのままで残ってまして、非常に、まあ町並みは確かに奈良らしい町並みで一応いい素晴らしい景観なんですが、ただ通勤上ここら辺は通ることはまずありません。なぜならば、やはり道が狭い。やはりまあこの周辺はちょっと、あの、地元のね、まあ方でも通りにくいかなと。私、小学校整備です。それから整備から一応、春日中学校。ただし、整備小学校は私ちょうど3年生の時に火災で燃えたんです。で、その整備小学校全焼になって、要するに学校なくなったから、ちょうど小学校4年、5年、約2年間、飛鳥小学校に一応、あの、通学やってます。あの、整備小学校自体が燃えたというね、こと自体がもう風化されてますから、はね、まあ、その、まあ、その時代のね、我々、まあ、小学生はね、もちろん記憶やってますけども、多分、若い方ね、ご存じないし。
次は、藤野さんの子供の頃のお話です。奈良町で、どんな遊びをしていたのでしょう。
まあ、前の方で、あの当時、漏石というので、いろんなこう図面描いたり、ケンケンをしたり、それからまあコマ回したり、あの、それからやっぱ夏はね、やはり奈良公園、今の言う興福寺の周辺に行って、池があるんですね。スルメでザリガニを釣るんですね。そんなんを言ったり、それから猿沢駅の周辺で、秋になったらまあトンボがかなり発生しますから、まあトンボ取りに行ったり、それからとまあ東大寺のまあ周辺の方、まあ今の言う、あの、鏡池ですか、あの周辺でセミを取りに行ったり、そういうようなまあ自然とのつながりの遊びが中心でしたね。五重の塔を自由に登りました。無料で開放されてたし、それからまあ私のまあ聞く範囲では、やっぱり明治の初めに、やはり日本は近代文化まあ取り入れて、で、あの当時はやはりまあ学校でまあ歴史で習ってますけども、廃仏毀釈の時代で、要するに日本の古い文化を掘ってしまえと、新しい西洋のまた文化をまあ取り入れて、まあ、国をまあ強くしないとダメと、そういうようなまあ、政府のまあ方針でしたから、お寺は自由に拝観じゃないか、まあ、遊び場、要するに自由にまあ御寺のまあ塔も登れたし、まあ、今で言ったらもう自由奔放というか、何をやっても大丈夫と、お寺自体も監視員もいない、そういうような時代やから、まあ、せやから自由奔放でまあ楽しいかなという感じで。
最後に朗読劇の感想をお聞きしました。
私たちの知らないまあ定築の創世記、まあ、の写真でしかまあ存じませんでしたから、やはりまあ歌、振り付け、映像、まあ、3つのまあ場面でまあ楽しまさせてもらって、まあ、のまたそういう面でまあ感無量だったんですが、あの、私たちやっぱりその戦後生まれですから、やはり八代亜紀、石原裕次郎、南春夫、田畑芳夫、まあ、近年でしたら川中美幸、それから天童よしみ、まあ、いろんなまあ代表、まあ、日本のまあ代表するまあ演歌のまあ中心のまあ会社で、現在もあの名前は定築株式会社から定築エンターテインメントに、まあ、名前はまあかあの変わって、まあ、東京の方に行ってますけども、やはりこの、まあ、定築の我々が過ごした昭和40年以降の、また演歌のものすごい前から流行った時代のまあものを、またぜひこれは来年再来年なり、またそういうような意味合いで紹介やってもらったら、もっともっとまあ定築にまあ携わったまあ我々も非常にまあ嬉しいということと、やはりまたそういうまあレコードからそういうような素晴らしいまあタレントが一応まあ現在も活躍中という意味合いと、それからもう一つは、あの、定築レコードが業界で、カラオケというのを先駆けて、まあ、作ったというまあ会社である。で、まあ、海外に行っても、もう最近、まあ、カラオケというのは日本語じゃなくて、もうカラオケという、まあ、言葉で世界が通じるような時代に、まあ、なってますので、まあ、そういう面で、またこれから第2弾、第3弾の定築に関するいろんなイベントを、まあ、ぜひともやってほしいと。そういうような要望がたくさんございましたので、ぜひとも、あの、また、立案やっていただいたら嬉しいなとは思います。
朗読劇、 テイチク歌物語の続編を期待していますとのメッセージ、ありがとうございます。歌と共に人生がある、そんな時代のレコードを発信し続けたテイチク、私たちも地元の大事な暮らしの記憶としてこれからも紹介していけたらと思います。藤野光三さん、ありがとうございました。奈良町にぎわいの家イベント情報。さて、にぎわいの家では年末展示特別企画として、万葉の画家岡橋萬歩の水墨画の世界を蔵、座敷、茶室で展示中。大きな屏風に描かれた鳥など大迫力の墨の世界をぜひ。こちらは今度の火曜日20日までですので、急ぎ見に来てくださいね。そして来年のカレンダーが気になるあなたへ。皆さん、奈良暦ってご存知ですか？旧暦の暦なんですが、奈良で作られていた暦、江戸時代のカレンダーともいえる奈良暦を実際に見ることができ、お話も聞けるという企画。タイトルはタイムトラベル奈良町、資料保存館とのコラボ企画です。12月25日日曜日午後1時半から開催。参加費は無料。クリスマスににぎわいの家で古い暦を一緒に見てお話を聞きませんか？そして新年1月8日日曜日には午後からお餅つきがあります。かまどで蒸したお米を実際についてぜんざいにして食べます。また座敷には懐かしいお正月遊びも用意していますよ。なお、奈良町にぎわいの家は年末年始12月28日水曜日から1月4日水曜日まで1週間お休みをいただきます。来年は1月5日からの開館ですので、よろしくお願いします。詳しい問い合わせは奈良町にぎわいの家、電話074220-1917、074220-1917までお願いします。ホームページ、フェイスブックからも最新情報をお届けしますので、どうぞお見逃しなく。この番組は石器コーナー朗読を大野実信、ナレーションは西村千恵でお届けしました。奈良町から季節の言葉とにぎわいを、奈良町にぎわいの家でお待ちしています。